こんにちは。今回は戸部昌波氏主役の加納信之君に来てもらいました。
こんにちは。
こんにちは。はい、舞台ですけど、2009年11月23日、阪、は、神、い、民会館大ホールの方で、会場18時30分から開演19時の方ですけど、どうですか、意気込みの方を。
そうですね、この舞台は大体2時間ぐらいの舞台になると思うんですが、演出家平田大地さんをはじめ、音楽の方には、太陽風オーケストラさんが入ってもらって、はい、本当にそれだけでもすごいんですが、自分たち沖縄県内から集まった中学生高校生、まあ、総勢40人ぐらいになると思うんですが、それで作る舞台っていうのはもう本当に、まあ、若さが溢れてるっていうかで、一応この舞台の、まあ、名前からも分かるように戸部昌波氏っていう、この昌波氏ですね、
はい、
沖縄の三山を統一した、
はい、
その偉大な王様、はい、その王様をクローズアップして物語が進んでいくんですけど、
はい、
一応この舞台の中では本当にその昌波氏をはじめいろんな各地域にいる武将たちっていうのが出てきて、うん、一応その人が死んだりとかっていうシーンもあるんだけど、うん、本当にその命の大切さとか、
はい、
そういうのも一応メッセージとしてはあるのかなって思ってます。
はい、信之君は昌波氏を主役を演じるんですけど、それについて役作りで何か努力してることとかありますか？
そうですね、最初に自分が昌波氏って、平田さんから言われた時に、はい、まさかって思ったんですけど
まさか、はい、
うん、で一応その自分なりにこの昌波氏っていう役と、まあ、役っていうか昌波氏っていう人物と向き合ってきたつもりで、
はい、
その彼のお墓に行ったりだとか、まあ、その彼のお墓は読谷の差し切りの森っていう場所にあるんですが、
はい、
その散々統一を果たした偉大な王様であるはずなのに、その隠れ墓になっているっていう、
うん、
まあ、そのちょっとその昌波氏の、まあ、明るい部分とまたその影になってる部分っていうの、うん、それをなんか自分の中で表現できたらなと思って、
うん、
そのセリフ一つ一つにしてもやっぱり何度も何度も向き合って、その昌波氏、自分の中からその昌波氏が出せるようにっていうのは、まあ、心がけてますね。
なるほど。
ちょっと分かりにくかったですかね
いいえ、とても分かりやすかったんですけど、先ほどセリフを一つ一つ気持ちを込めて昌波氏を演じれるようにとおっしゃっていたんですけど、なんか好きなセリフとかありますか
これって今言ってもいいんですかね。
じゃあお気に入りのものがあったらぜひ皆様に。
はい、じゃあちょっと、人食いザメと戦うシーンがあるんですが、はい、まあ、その中でのセリフをちょっと言ってみたいと思います。
お願いします。
それではいきます。
呪われし体よ、海へ帰れ。呪われし御霊よ、天へ召されよ。おー、人食いザメ打ち取ったれ
ー。はいなんかとってもおかしな感じになってしまったんですが、
いえいえ、とても迫力のある、でも本番はこの100倍
あ、そうですね、
期待してもいいですか？
はい、お願いします
昌波氏はどういう人物なんですかね。
そうですね、まあ、隠れ墓に象徴されるように、
はい、
少し寂しさとかっていうのもあると思うんですが、まあ、大胆にして豪快っていう一面もあって、
うん、
本当に人間味あふれる、うん、もう誰からも慕われるような、うん、そんな人物だと思いますね。
なるほど。昌波氏とは別にですね、信之君は舞台の方を小学校5年生の方からやってるって言ったんですけど。
ああ、そうですね、自分は、まあ、その小学校5年から舞台に携わってきたんですが、
うん、
その初めにやった舞台っていうのが、浦添市教育委員会の事業の一つのゆうゆうキッズシアターっていうところで、
はい、
舞台をティーダの王子っていう舞台をやらせてもらったんですが、その時に、初めて平田さんと、お会いして、
うん、
でその平田さんの凄さに惹かれて、まあ、ずっと平田さんを追いかけるような形で今の今まで舞台を続けてきたわけですね。
じゃあ 信之君にとって平田さんはすごい偉大な、
もう
大好きな人ですね。
もう小橋よりも偉大かもしれませんね。
ノブの中での三山を信之を統一したのは平田さんということで。
そういうことです。
平田さん聞いてくれるとちょっと嬉しいですね。
はい、
さっきティーダ、
はい、ティーダの王子、
はい、私見たことあるかもしれませんね。
あ、そうなんだ。
小学5年生ですよね。うん、私多分ちょっと平田さん含め拝見したことがあるんじゃないかなと。まあそんなノーベがですね、
はい、
小橋を演じるということなんですけど。
そうですね、小学5年の時に初めて舞台やった時は、
はい、
やっぱりそのまだ、緊張とか、
はい、
舞台に立つのがすごいちょっと苦になる時もあったんだけど、うん、今高校3年生になって本当に舞台が楽しいなって思えるようになって、
はい、
だから一応この表現力とかっていうのもどんどん磨きをかけてきたつもりだし、本当に多くの人にこの戸部小橋を見てもらいたいなと思ってます。
ノーブにとって、ノーブってちょっとノブ君にとって学校今高校3年生っていうんですけど、うん、受験ですよね、
はい、そうですね、受験ありますね。
受験が、あとセンターまで3ヶ月大体ですけど、やっぱ舞台と受験勉強ってやっぱ大変じゃないですか。
そうですね、じゃあ両立できてるかって言ったら、まあそれはちょっと疑問なんですけど、一応自分が目指してるものに向かって、一応どっちも舞台も勉強も、自分なりに頑張ってるつもりです。
なるほど。練習の方は土日にやるんですか？
そうですね、基本は土日に、で、週に今は3回程度ですね、で一応土日に関しては各地域とかに行って、この舞台の宣伝活動とかをしたりしてますね、
はい、なるほど。小橋のこのパンフレットを見て分かるんですけど、衣装が凝ってますよね結構。
あ、そうなんです、この衣装とか、小橋をはじめ、他の役、あとは、アンサンブルに関しても本当にもう色とりどりっていうか、もう本当に舞台照明とかも入ったらすごい鮮やかなんですよ。この舞台の見どころの一つでもありますね。
なるほど。演技だけではなく衣装の方も音楽の方も。
そうですね、太陽風オーケストラさんっていう、もう本当に、もうすごい方々が入っていただいて。
そうですね、
もう本当にダイナミックな感じですね。
戸部小橋、アメリカでの公演もあったということなんですけど。
あ、そうなんです、8月の25日から、自分たちは北米の、県人会100周年記念の、ちょっと式典の方に参加して、その中の一つで舞台をやったんですが、
はい、
キング小橋ダイナミック琉球という名で、舞台を公演させていただきました。で、その舞台っていうのは一応この今の戸部小橋っていう舞台に通じるもので、実際向こうの方々は、英語しか話せない方とかもいる中で、自分たちもまたそのセリフは全部英語でこなしたっていうことで。
英語で。
はい、もうこれは本当にもう
大変でしたね。
大変だったな。
英語が上がったんじゃないですかこれで。
ああ、それはまたちょっと別
でどうでした、アメリカの公演は。
そうですね、一応この普段この舞台を通して、舞台が終わった後にお客さんから拍手をもらう中で、ああなんかすごいな、この自分たちこの舞台やってよかったなとかって思うことはよくあるんですが、この北米の公演に関しては本当にこの世界のうちなんちゅうの方々が、見に来てくれて、本当に終わった後もスタンディングオベーションで拍手をもらって、もうなんかこの世界のうちなんちとつながることができたんじゃないかなって、そういう嬉しさもありましたね。
すごい、私も見に来たかったな。現地の人がこれ舞台に参加したんですか？
そうですね、この、キング小橋ダイナミック琉球は、この沖縄からのメンバー総勢30名ぐらいですかね、と現地のロサンゼルスメンバーも50人とか、
なるほど、
で、一緒になって舞台を作ったっていうことですね。
沖縄とアメリカで一つの舞台を、素晴らしい。 これこそ琉球三山統一ですね。まあ琉球じゃないですけど。はい、アメリカ公演大成功、
はい、
ということで英語でちょっとセリフを聞きたいなって思うんですけど。
はい、そうですか、はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。あ、じゃあまず最初に日本語でのセリフを言った後に英語にして言いたいと思います。
お願いします。
それじゃあ行きます。
我が道を知り、我が道に生きる。天の形をした命の器が昇発し、新しき我が命の名前なり。 No my own path and live my own life. Caliber of life is in the shape of the sky. 昇発し、 This is the name of my life.
素晴らしい。やっぱアメリカ英語でもあれですね、昇発ですね。
いやいやいや、
昇発はすげえ。
ありがとうございます。
じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージの方をどうぞ。
はい、この戸部昇発という舞台は本当に、まあ、多くの人の支えがある中でやってこれました。でこの舞台を通して本当に自分たちの中でも大きな成長があったし、それを皆さんにも見てもらいたいと思います。この偉大なる王の物語、戸部昇発、ぜひ皆さん見に来てください。日時は2009年11月23日、場所は那覇市民会館大ホール、18時半会場の19時開演です。よろしくお願いします。
今回は戸部昇発主演、加納信之君のインタビューでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューはカトリーヌ夢でした。
Produced by Feedback.